栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週も自治医科大学附属病院病院長河合健介先生にお話を伺います。先生、今週もよろしくお願いします。
はい、自治医科大学附属病院病院長の河合です。よろしくお願いします。
今週は脳腫瘍についてのお話です。
一口にですね、脳腫瘍といっても、これは実を言うと様々な脳腫瘍があるんですね。それで大きく分けると、脳そのもの、脳から出てくる脳腫瘍と、それから体の他のところにできたがんが脳に、主には血流ですけれども、血流で運ばれてきて脳の中で育ってくるっていう転移性脳腫瘍と呼ばれる、原発性脳腫瘍と転移性脳腫瘍があります。それからまさにその脳組織そのものから出てくるものと、脳の膜から出てくるもの、それから脳神経といって脳から出てくる、入出力のための繊維があるんですけども、その、神経の例えば膜から出てくるような、そういうようなものもあります。それから脳の下側にはちょうど鼻の奥のところに下垂体というものがつながってますけども、下垂体からできる腫瘍なんていうのもありますね。それで多いのはこの脳組織の中で、脳組織というのは大きく分けると、その、いわばコンピューターに例えると、コンピューターのその電子の部品そのものの神経細胞と、それからそれを助けるためのグリアという、そういう細胞があるんですけれども、グリアの方からできてくるグリオーマと呼ばれる腫瘍が多いですね。それからあとは脳の周りにこの硬膜という膜、または脳を包む柔らかい膜があります。そのような膜から出てくる髄膜腫と呼ばれるような脳腫瘍が頻度としては高いです。それから一般には成人とかやっぱり高齢になるほど脳腫瘍というのは多いんですけれども、子どもさんの小児の脳腫瘍というのもあります。逆に言うとですね、小児のがんのうち脳腫瘍というのはかなり多い腫瘍だということになります。
はい、この脳腫瘍の原因について教えていただけますか。
はい、腫瘍は基本的にはその細胞はこの遺伝子で全部プログラムされているわけですけれども、そのプログラムに何らかの異常が起きたときに勝手に増殖を始めてしまうのが腫瘍ということになりますから、だから基本的には遺伝子なんです。ただ遺伝子の異常だからといって遺伝するとか遺伝病かっていうと必ずしもそうじゃなくて、むしろそういう、もちろん家系でとか、あと遺伝で起きてくる腫瘍というのもあるんですけれども、それはどちらかというと稀で、むしろ後天的な遺伝子の異常で細胞が増殖を勝手に始めてしまうというのが脳腫瘍。これは別に脳腫瘍に限ったことではないですけれどもね、そういう遺伝子が非常にはっきり分かってきているものもあるし、まだなかなか部分的なものっていうのもあるわけです。
どんな症状が出るんでしょうか。
これはですね、先週脳卒中の話をしました。ある意味では同じでですね、脳全体の、脳の圧が上がってくる頭蓋内圧亢進症状というのと、それから脳の、その場所場所による症状ですね、これはその極座症状とか局所症状というふうに言われますけれども、そういったものがあります。で、頭蓋内圧が亢進してくるという場合は、まず大体は頭痛から起きてくることが多いんです。で、これが 100% 正しいというわけじゃないんですけれども、朝方の頭痛というのは一応要注意というふうに言います。大体例えば肩こりからくるような頭痛というのは疲れからくるので、午後から夕方にかけて強くなってくることが多いんですけども、朝起きた時からある頭痛はその頭蓋内圧亢進によるものの可能性がありますので、一応注意が必要ということになりますね。でさらにその頭蓋内圧亢進が進んでくると、これは意識障害、意識が低下してくるっていう、そういうような形になります。それから脳の場所による局所症状は、これはその手足を動かす領域であれば、辺麻痺ですね、そのできた場所と基本的には脳の場合には反対側の、手足ということになりますけれども、辺麻痺、それから、前頭葉なんかそのものを考えたり、いわゆる工事機能ですね、だとこれは認知機能障害という、脳の働きが悪くなってしまうというような形で出てくるし、それから言語野の場合には言語障害、 それから、脳の入出力の神経の膜っていう話をさっきしましたけれども、顔を動かす神経とか、それからあとは耳で聞こえたものを脳に伝える神経からできるような腫瘍の場合には、そのちょうどその神経の機能が、難聴とかですね、それから顔面麻痺とか、そういったような形で症状が出てくることもあります。
治療についてはどんなふうにしていくでしょうか。
一般的にはですね、手術を考えることが多いんですが、手術の目的というのはですね、それがどういう脳腫瘍なのかということを診断するということ、それから、できればその腫瘍は、そのまま大きくなると、さっき言ったようにさまざまな症状を、出してくる、またすでに、症状がある場合には、その症状を良くする、または悪化しないようにするために腫瘍をなるべく取る、切除するというのが目的になるわけですね。で、なんで診断をつけなきゃいけないかというと、さっき言ったようにいろんなタイプの脳腫瘍があります。その中でも特にグリオーマは脳の細胞の間の中にこう入り込んでいくような形で大きくなっていくので、これはなかなか全部取れないことも多いんですね。で、そうすると放射線化学療法が必要になってきますので、診断をやっぱりこの取ったものを顕微鏡で調べてですね、それでしっかり診断をつけて、それでその手術の後さらに手術をしてもっときちっと全部取るのかとか、それから放射線とか化学療法を追加するのか、そういう方針を決めると上で診断というのが非常に大事になってきます。
手術でその脳腫瘍を切除するっていうふうになりますと、腫瘍の大きさっていうのはどのくらいの大きさになったりするんでしょうか。
なるほどね。これはですね、もう様々になります。というのは、急速に大きくなってくるような腫瘍の場合には結構症状が あんまり大きくならなくても出たり出やすかったりしますし、一方で例えば右側の前頭葉、壊れてもほとんど症状が出ないところなんですけども、そういうところに脳腫瘍があると逆になかなか症状が出ないので、見つかった時にはものすごく大きくなってる、もう拳のようなぐらいの腫瘍が実を言うとその頭の中にあるっていうことだってあり得るわけですね。だから大きさは本当に様々です。
その脳腫瘍の治療後、予後ですが、どんなことに気をつけたらいいでしょうか。
これはですね、この腫瘍の種類にもよるんですけれども、完全には取ってないっていうこともあります。それから完全に取ったと思っていても、細胞的に残ってるかもしれないってことあるので、やっぱりこれは担当の先生はちゃんと説明してくれると思いますけど、 MRI、時には CT のこともありますけれども、そういう画像の検査を定期的にきちんとやっていって、また残ってるものが大きくなってこないかどうか、それが非常に大事だと思いますね。それから症状がやっぱり出た場合、後遺症として出ちゃった場合はリハビリテーションをしてですね、少しでもその機能の回復を助けてあげる、それからあとはその機能のさらなる悪化を少しでも遅らせてあげるっていう、そういうリハビリテーションというのも非常に大事になってきますね。
今回5週にわたりまして、自治医科大学附属病院病院長河合健介先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター、この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。